皆さんおはようございます。今日は永眠者記念礼拝ですね。写真があまりに並んでいます。共に礼拝をしていますけれども、いつも永眠者記念礼拝で最初に皆さんに分かち合っていることは、この永眠者という言葉を誤解してはいけないということですね。永眠者というと、一般的な表現で言えば永遠の眠りについたものだ、そう感じてしまうかもしれません。しかし私たちは信仰によってそうではないということを知っています。私たちはすでに天にある者たちが永遠の眠りについているんだと信じているわけではありません。そうではなくて、永遠の命に生きる、そのために眠りについた者たちだ、そう信じています。永遠の命に生きているのだ、このことをもう一度覚えて、私たちがこうして写真と共に礼拝をしているのは、もちろんこの方々を礼拝しているわけでもなくて、天にある永遠の命にある兄弟姉妹と共に礼拝しているのだということ、そのことをもう一度思い新たにしたいと思います。今日のヘブライ人の手紙の11章13節からのところにも、その信仰によって確かな約束が与えられているんだということ、そのことがはっきりと書かれていますから、そのことをもう一度皆さんで確認をして、私たちは天と地つながれて共に礼拝をしているんだということを覚えたいと思います。さあ、ではですね、早速ヘブライ人の手紙の11章の13節を皆さんで開いている方で結構です。皆さんで一緒に読んで今日の御言葉の時を始めていきたいと思います。開いている方で結構ですので、13節ご一緒に声を出して読んでみてください。いきます。せーの。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです、と書いてあります。この人たちは皆信仰を抱いて死にましたと言って、今日の御言葉は始まります。最初から疑問に思いますよね。この人たちって誰だろうと思うわけですけれども、それはその直前に出てきます。アブラハム、サラ、イサク、ヤコブ、こういう人たちなんです。この人たちがどういう人かと言いますと、旧約聖書の中心的な登場人物たちですね。特に例を挙げてみるならば、アブラハムという人がいます。この人は信仰の父と呼ばれたり、あるいはこのユダヤの人たちにとっても、その祖にあたる人ですね。すごく大事な存在です。で、この人たちは一体どういう人たちかというと、約束されたものをこの地上では手に入れませんでしたけれども、はるかにそれを見て喜んだ人たちだって、そう書いてあるんですね。彼らは確かにこの地上では約束を受け取らなかった。でもそれをはるかにはっきりと見て、まるで受け取るようにして、事実受け取ったかのようにして喜んだ、そういう人たちなんだと書いてあります。アブラハムもそうでした。アブラハムはもうだいぶ老齢になってから神様から言われます。あなたは生まれ育った故郷の土地を離れて私が示す地に行きなさい、こう言われるんですね。それは別に若くても年を経ていても結構大変なことだと思います。慣れ親しんだところから離れていくということですね。しかしアブラハムは神様を信じていたので、はいと言って従っていったわけですね。その時に神様は、あなたには二つの祝福を与えると言って約束をしてくださいました。その二つの祝福の約束は、一つは子孫が星の数のように、地の砂の数のようになるということですね。つまり数えきれないほどにそれは豊かに祝福されて増えていくという約束。そしてもう一つは約束の土地を与えるという、そういう二つの祝福の約束でした。で、確かに約束の土地には入るんですけれども、その後子孫たちは行ったり来たりをすることになります。そして何よりもですね、このいただいた約束の中で実際に手に入れてないじゃないかというのは子孫の約束ですね。事実それは実現していくのですが、彼が生きている間にではないんですね。生きている間にそれは実現しないどころの話じゃない。彼はですね、なかなかサラとの間に 子供に恵まれなかった。そしてついに与えられたのは、まあ、イサクという一人息子だった。まあ、厳密には別の、まあ、奥さんというか女性との間にイシュマエルというそういう息子がいますけれども、でもその約束の子として与えられたのはただ一人イサクという人だったわけですね。まあ、しかしそこからその祝福の約束は始まって、事実星の数のようになっていく。そして今では信仰によって私たちも同じ信仰を持つ者として、そのアブラハムの子孫となっていると、まあ、そういうふうになっているわけですね。しかしアブラハムは生きている間にそれを見ませんでした。たった一人の息子が与えられただけ、本当にこの約束は実現するんだろうかって彼は疑ったかというと、いやそうじゃなかったというんですね。生きている間にそれを受け取らなかったけど、彼は喜びに満ち溢れていた。それは旧約聖書のアブラハムの姿を見ていくと分かることなんですね。なぜそうだったかというと、彼は信仰によってそれをはっきりと見ていたからです。そして信仰によって受け取っていたからなんですね。私たちが信仰によって見るものというのは、今こうやって目でね、見えているものとは違いますね。それだけではないですね。この世界で目に映るものだけではないものも私たちは見て受け取ることができる。それが私たちの信仰ですね。この永眠者記念礼拝に寄せて言うならば、その先の命、そして地上にいなくても確かな約束、それを私たちは見ている、そして受け取っているわけであるんですね。まあ、一般的に多くの人たちは死んだら終わりだって思っていると思いますね。まあ、そうじゃない人も多いかもしれませんけれども、死んだら終わりだって、まあ、そうどこかで思っていると思います。まあ、しかしもしそうであるならば、この地上の生涯の中で全てを得なければそれは失敗の人生になるのでしょうか。あるいはですね、もっと言えば何が全てなんでしょうか。何を得たら人生の成功で、何を得なかったら人生の失敗になるんでしょうか。しかし私たちはそういう見方をするのではないというんですね。私たちは見えるものが違う、見るべきもの別のものが見えるということなんですね。それは死んだら終わりの世界を見ているのではなくて、それが始まりのものをなお見ているのだということですね。私たちは何を見ていますか。見えているものだけではなくて、その先のものをあなたは信仰によって見ていますか。まあ、そのことが今日私たちに語られていることだと思います。だからこそこの人たちは自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したってこう言っています。むしろその先こそが本物だ、本番だって、まあ、そう信じて見ているわけですね。ぜひこのことを私たちも思い巡らしたいと思います。私が見ているもの、あなたが見ているものは何でしょうか。別にこれは誤解してはいけないのは、もうこの世のことはもう全部幻みたいなものだから無視して生きろということではないんですよ。もちろん私たちはこの地上で具体的に生きていくんだけれども、その先のものを私たちは見ることができる、信仰によって受け取ることができるんだということを今日もう一度受け取りたいと思います。さあ第2に今度は14節からを読んでみましょう。14節から16節、ちょっと長いですけれども一気に残りを読んでみたいと思います。よしですか、いきます。14節から16節、せーの。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら、戻るのに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。はい、こう書いてます。ここには信仰者にとってむしろ人生は旅路だということが書いてありますね。信仰によって私たちの人生は旅路なんだって。それは帰るべき故郷に向かって歩んでいる旅路だって。そう 語っているわけですね。私たちは帰るべき故郷がある、それを求めて探し求めて歩んでいるんだということですね。さっき言ったアブラハムとか、あるいはですね、その子供たちのヤコブとかヨセフとか、みんな故郷を離れた人たちなんですね。まあ、あるものはアブラハムのように言われて行った人たちもある。あるものは、兄弟たちに売られて、飛ばされていってしまった人もある。まあ、いろんな理由があって、それぞれ故郷を離れていきます。そして、まあ、戻る人もあったけれども、そしてそれを懐かしんだりとか、あるいは思ったりはしたんだと思うんですけれども、でもこだわってはいなかったということ。それがその人々を見ると分かることなんですね。もちろん私たちは、まあ、人によると思いますけれども、皆さんも、あ、私の故郷といえばあそこだなって、まあ、そう思うところがあるかもしれないですね。昨日ユースの子どもたちと夜の礼拝の準備をしてまして、同じこのメッセージを分かち合いながら、みんなの故郷はどこなのって言ったら、まあ、すべからくみんなここの出身だったのでここだって言うんですよね。まあ、そのでもまあ生まれた土地とは限らないよねとかね、そういう話をしたりとか、あるいは国籍とかそういうことともう必ずしも一致しない場合もあるよねとかね、そういう話をちょっとして少し盛り上がりました。でやっぱり誰も多くの人はですね、私の故郷ってあそこだなって、そう思うところがあると思います。そしてそこに対してはすごく強い思い入れが、ね、あったりすることってあると思うんです。でも私たちはなおさらにもう一つの真の故郷があるんだということ、それを今日は覚えたいんですね。私もすごくそのことを最近感じます。で私の場合はですね、自分の故郷どこかというと東京世田谷下北沢なんですね。でなんでかというと、あら都会ねと思う人いるかもしれませんけれども、別にそういうことじゃなくて、私が生まれてはいないんで、育ったからですね。本当に自分のほとんど の小学校5年生からここに来るまでの間をずっとそこで育ってきましたから、もうそこが本当にふるさとなんですよ。で、そこで育ったからすごく思い出もあるし、懐かしく感じることもあるんですね。でこの教会始めた飛田先生も、あそこに写真ありますけれども、もう今天にねおられますけれども、飛田先生もなぜこの勝田教会の働き始めたかというと、やっぱり自分の地元で、伝道したいからという思いからですね、まあ、中野出身だったわけですけれども、まあ、この場所で伝道を始めていったわけですね。ですからその気持ちは私もすごくよくわかります。私の場合はですね、今ずっと行ってないんですよね。自分のそのふるさとである町にはもう長いこと行ってないです。で、どこかちょっと行くのが怖い気持ちもあるんですね。それは何でかっていうと、すごく変わったっていうことを聞いてるからなんです。で行ったらなんか寂しい気持ちになりそうだなと思って、自分の知ってるね風景がすっかり変わってしまってて、なんかものすごく切ない気持ちになりそうだなと思って、なかなかちょっとふっとしたタイミングで行こうという気になかなかなれないっていうところがあるんですね。でも、あ、もうそう変わっちゃってるからね、私の故郷はもうないんだなって、別に特に落ち込みもしないです。それは何でかっていうと、地上のものは変わっていくということを覚えるからだと思うんですね。街は変わっていきますよね。またもっと言えば人も変わっていきますね。そして物だって変わっていく。三十数年前は新しくて素敵だったこの教会堂も今では雨漏りをし、毎年のようにいろんなところを修理しながら暮らしているわけですよね。そういうところがある。確かに変わっていくんだって。そして、昨日はですね、墓前礼拝をしました。お墓の前で礼拝をしましたし、その時はちょっと別の箇所だったんですけれども、血と肉は神の国を受け継ぐことはできないって聖書に書いてあって、そしてやがて私たちの体は滅び、血も滅んでいく。そして、お墓に残されているのは乾いた骨だって、そのことを言いました。でも、それは悲しいことですかって。普通はみんなそれ悲しいって言うんですよ。死は悪いものだってみんな思ってるんですよ。そのイメージは物寂しくて、もう全部終わりだって、全然ダメだってそう思うんですよね。でも私たちは違うんですよ。そうじゃないって、もっと良いものがその先にあるんだって、そのことを私たちは知っているんですよね。 ちょっと話がずれてしまいますけれども、震災があったその後にですね、私お世話になっていた千田先生というとっても素敵な先生がいらっしゃるんですけれども、その先生はこういう幻を見たんだって言って分かち合ってくれたことがあります。それは、まあ、本当に大きな、彼はもともと山形の先生ですけれども、大きな被害が東北の方でありましたけれども、でもその先はもっと良くなるって、そういう幻を見たって言うんですね。私は何か最初へーって思ってたけれども、だんだんそれが心に染みてくるようになりました。この間の台風でも大きな被害ありましたが、まあ、普通何かあればゼロに戻ればって、復興って大体そうですよね。元に戻したいって、元の生活に戻りたいってそう思うんですけれども、でも先生が見た幻はもっと良くなるって、まあ、そういう幻だったというんですね。私たちも死に対して、まあ、悪いイメージしかないかもしれない。そして良くても、まあその聖書の御言葉によって慰めを得てゼロに戻せればって思うかもしれない。でもですね、私たちが神様から語られていることはもっとすごいことですね。もっと良いものがあるんだって、この地上以上のものがその一人一人には用意されているし、また私たちにも用意されているんだって、これが聖書のメッセージですよね。私たちはそのことは語られている、ぜひこのことをはっきりと信じていきたいと思います。もちろん、私たちはこの地上で生きている限りはこれが大切ですけれども、その先に、もっと素晴らしいものがある、点があるんだということをぜひ覚えたいと思います。さあ最後にもう一度16節を読んで、大切なことを確認して御言葉の時を終えたいと思います。では16節開いている方は読んでみてください。いきます、せーの。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。はい、神様はご自分のことを私の神だって呼ぶその人たちに都を準備されていたって、そう書いてあるんです。神様は準備しておられるって、まあ、そういうふうに書いてあるんですね。私たちに、本当に私たちが神様を仰いでいくならば、本当にちゃんと迎えてくれる用意があるんだよって、そう神様は語っておられるわけですね。イエス様もこのことをはっきり約束してくれています。ちょっとそこを開けてみたいと思います。ヨハネの福音書の14章というところですね。同じ新約聖書の、つまり聖書後ろの方の196ページです。196ページをちょっと開けてみましょう。開けてくださる方はどうぞ開けてみてください。ヨハネの14章、196ページの下の段のところです。14章の1節から3節を開いてくださったらぜひ読んでみてください。よしですか、いきます、せーの。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。はい、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。そうイエス様私たちに今呼びかけていますね。私を信じなさい、あなたには私が居場所を用意してある、こう約束してくださっています。もしなかったとしても私はあなたのために準備をする、ってそう約束をしてくださっていますね。ですから私たちは本当にこの呼びかけに応えて、あ、イエス様信じますと、あなたの用意してくださったところに私たちは行きますと、ぜひそのように告白していきたいと思います。またその場所は一体どんなところでしょうか。そこがあまりね、良くないところだと私たちも嫌ですけれども、そうではないですよね。もう一つ、これ本当に最後です。黙示録、ヨハネによる、ヨハネの黙示録の21章を開けてみたいと思います。同じ新約聖書の477ページ、本当に聖書の最後の最後の方になります。一番最後の方ですね。ヨハネの黙示録21章の1節から4節のところを、ご一緒に見てみたいと思います。 新約聖書、聖書本当に最後の方の477ページ下の段の21章のちょっと長いですけど1節から4節を読んでみたいと思います。天国の姿が描かれていますね。では1節から4節を読んでみましょう。いきます、せーの。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを離れ、天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもろうくもない。最初のものは過ぎ去ったからである。はい、こう書いてあります。そこは、もはや死がなく、もはや悲しみも嘆きもろうくもない。そういうところだ。と言っていますね。そしてそこには、神様ご自身がおられて迎えてくれるのだって。それが私たちに与えられている約束ですね。イエス様は、神を信じなさい、私をも信じなさいって、ちゃんとそこに場所を用意している、そう約束してくださっていますから、私たちもそのことをはっきりと信じて受け取っていきたいと思います。天にある兄弟姉妹方がありますね。今読んだこの場所で私たちは再会する、復活して再会するんだ、そのことをもう一度覚えましょう。そして信仰を持ってこの地上の旅路を歩んでいきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ思うこと、また思い出す方々のこともあると思いますし、他にも語られていることがいろいろあると思いますので、どうぞ自由にしばらく思い巡らし祈っていただきたいと思います。では総額に合わせてしばらく静まって祈りましょう。